本所教会に連なってその信仰の生涯を歩み、主イエス様が備えてくださっている天の御国に行かれた兄弟姉妹たちを覚えて、そのご遺族の皆さんたちともに礼拝を捧げる記念礼拝であります。本所教会の主日礼拝は、指導方々は毎回平均26から27名前後であります。しかし目には見えませんが、天に召された兄弟姉妹たちが天にあって私たちと一緒に本所教会の礼拝を共に捧げておられるのであります。すると本所教会の礼拝の出席は、天界の兄弟姉妹たちを合わせると幾倍にもなります。今日皆さんの手元に配られた昇天者名簿を見ますと、現在中村勉兄弟を入れて90名になっております。ですから天にあっては90名の方たちが私たちと一緒に礼拝を守ってますから、本所教会の礼拝は目に見える形で平均26、7、8名でありますが、プラス90名、これほど大きな人たちがこの礼拝を共に捧げているってことを覚えるととても感激いたします。それゆえ、私は愛する方を天に送られた方々に言うのです。天に召された愛する方にお会いしたかったら、日曜日の礼拝にいらっしゃい。愛する方も天にあって私たちと一緒に礼拝を捧げておられますよ。この礼拝でお会いすることができるんですよと私はいつも言っております。今朝の礼拝は単なる永眠者を記念するだけではなく、永眠された愛する方々とお会いする礼拝を捧げ、礼拝だと言っても過言ではないかと思います。これがキリスト教の信仰なのであります。ですから聖書は次のように神様の約束が記されております。神はその一人もお与えなったほどにこの世を愛された、一人子を信じる者が一人子を滅びられて永遠の命を得るためである。神は一人子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。ヨハネの福音書3章16節から17節の御言葉です。すなわち、お生まれになったクリスマスにお生まれになったイエス様をキリスト、救い主と信じるだけで、すべての人は誰でも永遠の命をいただくことができるというお約束です。永遠の命っていうのは、私たちのこの地上の命が終わっても天の神様の身元でいつまでも神様と共に生きる命なのであります。そのことを救いと言ったり、また永遠の命とも言っているわけです。また天国に行くとも言っております。首相であった安倍さんの銃殺事件を通して明らかになった統一教会は、文鮮明が再臨のキリスト救い主だと言って、救われるために多額の献金をしなければならないと言って、多くの家庭が崩壊していることが明らかになりました。特に多くの日本人が統一教会の資金源として利用されていることも明らかになっていました。私は大宮教会で牧師をしていたときに、統一原理被害者の救 く活動いたしまして、十数名の方々の救済に関わりました。弁護士さんを立てて訴えると意外と訴えた額がすぐ戻ってくるんです。弁護士曰く、裁判を進めると時間とお金もかかるので、訴えられた金額を戻すのが一番簡単だし、戻された金額は統一教会が手にした金額のほんの一部分に過ぎないんです、ということでした。しかし私は、なぜ統一教会の問題がいつまでも続くのかなと思ってましたら、安倍さんをはじめ自民党議員が統一教会にどっぷりと丸め込まれていたということも明らかになったのであります。しかしキリスト教会は救われて天国を行くために良い行いを積み重ねるとか、あるいはお金をたくさん捧げるなどとは全く必要ではありません。ただクリスマスにお生まれになったイエス様をキリスト救い主と信じるだけで良いのであります。次に予知の予知についてお話をします。渦の地に予知という無垢で正しく神を恐れ悪を避けて生きてきた人がいました。東の国一番の金持ちの予知には多くの子供がいましたし、また財産もありました。子供たちは仲良く順番にお互いに招き宴会をしていました。予知は宴会が一巡すると子供たちは子供たちが罪を犯し、心の中で神様を呪ったかもしれないと思い、息子たちを清別し、罪の許しの生贄の動物の犠牲を捧げていたとも記されております。ある日、神様の前に神の御使いたちが集まったとき、そこに人を誘惑するサタンもいました。神様はサタンに、地上に呼ぶほど無垢で正しい人、神を恐れ悪を避けて生きる者はいないだろうと言われました。するとサタンは、呼ぶがあなたを敬っているのは、あなたがその呼ぶとその一族財産を守って呼ぶのすることをすべて祝福されているからですよ。一つこの辺で見てを伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。たちまちあなたを呪うに違いありませんと言いました。神様は、それでは予備のものをお前のいいようにして見るがよい。ただし彼には手を出すな。彼には手を出すなって命に関わるようなことをするなと言われています。サタンは神様のもとから出て行き、予備の子供たちが宴会を開いた日のことです。予備のもとに召使いたちが慌ててやってきました。敵国の人たちが予備の財産を奪っていったということ、また災害により子供たちが全員死んでしまったということを報告しました。報告を聞いた予備は、驚き悲しんで、衣を裂き、頭の髪を剃り落とし、地にひれ伏して言いました。私は母の胎を出た。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよう。ヨブは神様を非難せず、罪を犯しませんでした。二章に入ると、神様は、財産や子供たちを奪われても、なお無垢で神様を恐れ敬う、ヨブの姿を評価しました。するとサタンは今度、彼の骨と肉に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありませんと言いました。 神様はそれではお前のいいようにするがよい。ただし命だけは奪うなよと言われました。サタンは神様から出て、神の草の前から出て行って、ヨブの手を下し、頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病にかからせました。皮膚病にかかる、肺の中に座り、体や銃をかきむしってるのを見た妻は、どこまで無垢でいるのですか。神を呪って死ぬ方がましでしょうと言いました。しかしヨブは、お前まで愚かなことを言うのか。私たちは神から幸福をいただいたのだから、不幸もいただこうではないかと答え、この世になってもヨブは唇を持って罪を犯すことをしなかったのです。このようにヨブは、財産や愛する子供たちが奪われても、私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろうと言い、全身にひどい皮膚病がもたらせても、神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうと言って、神様を褒めたたえ、唇を持って神様に罪を犯さなかったということが記されております。まあ、その後、ヨブは、と友人たちの間でいろいろな長い論議がなされていくんですが、ヨブ記研究でヨブ仲介書という本を最近出版された並木光一氏はこう言っております。ヨブ記全体を貫くテーマは神の前における自由です。自由は神の似姿として作られた人間に神様から与えられた賜物ですと言っております。また、不条理極まる苦難を受けているにもかかわらず、信仰の人ヨブは、あえて神様に全幅の信頼を寄せるという行動によって、自由を最大限発揮したのが、主は奪う。主の皆は、褒めたたえられるよ、であると、この並木氏が言っておるのであります。私は、このヨブの気持ちが、今になって、分かってまいりました。これは私、自身のことですが、今から10年前、2012年の9月に、埼玉赤十字病院で腎臓がんが再発し、そのがんが両肺に転移していることがわかり、診断の結果、レベルが最大であって余命1年と言われたのです。とっても私はあと余命1年だと言われてショックでしたが、その日、聖書日課の使徒言行録13章36節に、次の言葉があったんです。ダビデが彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて先祖の列に加えられ、朽ち果てました。この言葉がその日に読むところだったんですね。私はこの御言葉を示され、神様、ダビデもあなたのご計画もとに仕え、眠りにつきました。私のこの病気をあなたのご計画にお委ねします。と言って、委ねたのであります。以来、がん治療にあたり、今年でもう、余命1年が10年、越して生きるようになりました。すべてを神様のご計画の中にある、と委ねたのが神様の御前にたとえがんであっても自由に生きる思いをもたらしてくれたんだということを気づきました。本庄教会の皆様にこうして仕えることができたのも 私は神様のご計画の中にあったのだと思います。ですからヨブがこのような状況の中にあっても神様の前に私は裸で出てきたのだから裸で神のもとに帰ろうと言って、また神が幸せもくださったんだから不幸もいただこうではないか、自分に襲い来る出来事をですね、本当に自由な気持ちの中で受け止めて神と共に生きることができたんですね。この主が与え主が奪うの御言葉をドイツの神学者カール・バルトは次のように解釈しています。人間の命は誕生と死という枠組みで神様から貸し与えられた命であると言っております。私たちの命が神様から誕生と死という枠組みで貸し与えられた命であるということは、図書館で本を借りたら本を返却する日があるように、私たちの命も神様にお返しする時がそれぞれにあるというのです。貸し与えられた命を神様にお返しする時が死なのであります。しかし多くの人々は自分の命が神様から貸し与えられた命だと思ってもいなく、また考えてもいないのではないかと思われます。みな自分の命は自分のもの、好きなように生きればよいと思って生きています。しかし同時に死を恐れているのです。この死への恐れに対していろいろな宗教が死を恐れずに済む方法を教え示そうとしています。人間の因縁につけ込んで多額の献金を要求する統一原理もその一つであります。もちろんキリスト教会にも献金があります。それはイエス・キリストを信じて救われている喜びと感謝からの献金であります。救われるために献金を捧げるのと、救われたことを感謝して捧げる献金とでは、その意味合いは雲泥の差があります。キリスト教にとってまず救われていることの感謝の気持ちを祈りによって神様に捧げることが一番大切なのであります。この日曜日ごとの礼拝も一週間の歩みを守り導かれたことの感謝への応答として捧げるものであります。そうした感謝の気持ちの中から感謝の献金が捧げられるのであります。私の今までの信仰生活の経験から、私たちが貸し与えられた命を生きるとき、復活されたイエス様が次のように約束されている御言葉を思いつつ歩むことが大切だと思っております。それはマタイによる福音書の一番最後です。28章20節、そこに復活されたイエス様が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されています。復活されたイエス様は今は天の神様の右の座についておられますが、私たちがイエス様助けてください、導いてくださいと祈るとき、いつもイエス様は私たちの傍らにいてくださる方、お方であります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとのお約束を信じて歩むと、どんな時にでも どんな状況の中に置かれても、喜びと感謝のある生活ができるのであります。自分がちゃんとできたか、できなかったかということではないのです。かけ置きものですから、一生懸命にしても十分にできないことがたくさんありますが、主が共にいてくださることを信じて行って歩むときに、私たちは支えられ導かれるのです。ある兄弟がこのところですね、主がメンテナンスしてくださるでしょうとメールで分かち合ってくださいました。そうです、共にいてくださるイエス様がいつも私たちの足りないところをメンテナンスしてくださるお方なのであります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これはすべての私たちに復活のイエス様が約束してくださっていることなんです。そのお言葉を思い起こしながら新しい習慣を歩んでみましょう。主がメンテナンスをしてください。こんな喜ばしいことはないんではないでしょうか。去る8月30日に私たちの敬愛する中村勉兄弟が92歳10ヶ月の生涯を終えて神様の身元に召されました。今朝は私たちと一緒に天にあって礼拝を捧げてくださっておられます。中村勉兄弟とは私たちの本庄教会に使わされてからの出会いですから、まだ5年余りであります。中村兄弟はいつもニコニコと笑顔で、しかも身なりをきちっとしてですね、礼拝に出席されておられました。中村勉兄弟が私が出会った時に87歳の高齢でしたが、車を運転して来られていました。やがて車をやめられてからは、お子さんたちの厚さんや、あやこさんでいいんですか、あやこさんたちと車に送られて礼拝に来ておられました。中村兄弟が礼拝に一緒におられることだけで、こう礼拝が引き締まる喜びに満たされました。最後の礼拝が7月25日で、2本の杖をついてニコニコとこうして礼拝のこの礼拝堂に入ってこられました。礼拝は神様に感謝を捧げる最上の喜びの時なんです。中村勉兄弟はこのことを大事にされてこられました。この喜びと感謝に満たされて礼拝を捧げられた中村勉兄弟の姿をお互いに心の内にしっかりと刻んで、私たちも礼拝に喜び励んでいきたいと願います。最後に第一コリントへの手紙1章8章6節の御言葉を読んで礼拝を閉じたいと思います。私たちにとって唯一の神、主である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神に帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝は永眠者記念礼拝として、ご遺族の方々と 天上の兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることをできたことを感謝いたします。私たちは神様から貸し与えられた命を、キリストを信じる喜び、信じて生きる、いや喜び生きる者たちであります。私たちはいずれ貸し与えられた命をお返しする日が来ます。どうかイエス・キリストを信じつつお返しすることができますように、ご遺族のお一人お一人の上にあなたの導きと祝福をお与えください。この一週間もキリストを信じて貸し与えられた命を喜び生きるものとしてください。また病んでいる方々の上に癒しの御手を置いてください。道を求める方々の上に聖霊なる神様の御助けをお与えください。神様、一日も早くウクライナ・ロシアの戦争を終結させ平和をお与えください。またコロナ禍も一日も早く収束させてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 Thank you.